コミネットラジオ、地域と地域をつなぐコミュニティネットワークラジオ、コミネットラジオは京都府地域力再生プロジェクトの支援を受け、 FM797 NPO 京都コミュニティ放送が三条寺町コミュニティスタジオからお送りします。
今日のコミネットラジオは、気候ネットワークの事務局長の田浦健郎さんにお越しいただいてます。田浦さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日はですね、はい、田浦さんは自然エネルギーとかですね、環境問題の専門家なんですけども、はい、地域とですね、エネルギーの問題とか、それとか防災とかですね、減災についてちょっと考えてみたいと思うんですけど、
はい、
東日本大震災でこう電力が足りないとかですね、はい、もしくは電気が止まるとか、はい、いろんなことが日本でも起きたんですけど、日本のエネルギーの問題とですね、地域の防災とかですね、はい、どんなふうに考えられてます？
そうですね、やっぱり今の社会にあってエネルギー、それから電気を含めたエネルギーですね、これが非常に重要な、課題であると思います。もちろんもう皆さんご存知のように、化石燃料を、どんどんと使って使いすぎている、それは枯渇してしまうと。で、それに代わる原子力っていうのは今回の事故であったりということでですね、日本全体の、エネルギー問題というのは非常に大きな問題、それに対して、いわゆる再生可能エネルギー、自然エネルギーが、どうこう、その課題を解決していく手段であるのかっていうところが、これも皆さんご存知だと、のところなんですけども、問われているところだというふうに思います。で、その、国全体で今まで、エネルギー政策を決めてきたっていうのが非常に大きな、課題、効率の面ではいい面があったのかもしれませんけれども、一つには、大きな弊害も出てきていると。もう少し地域でエネルギーを、どうするのかっていう政策をしっかり考えて、市民が参加をし、意思決定をしていくということが必要であると。それには、再生可能エネルギー、自然エネルギーが非常にふさわしいということであります。で、じゃあその地域が、その再生可能エネルギーを、利用するっていうことは、その地域における、防災時に役に立つものでもあるということだと思います。で、今回地震とかですね、津波っていうのはなかなか人間がある程度予知とかそのものもで確率の問題でできるんだろうけれども、それを完全に防ぐことは人間の力ではできないと。で、そういうものが起こった後でどうやっていくかということもしっかり考えていかなければいけない。そのためには、その大規模なその一つの拠点に依存するんじゃなくて、小規模分散型でやっていくことによって、その被害を、小さくすることができ、それからそういう自然現象が起こった後で、少しサバイバル的なところにつながっていくものでもあるのかなというふうに思います。で、今回大きな津波でも風力発電の、機械は無傷だったというような、こともありますので、そういういろんな手段を持つっていうことが非常に重要じゃないかなというふうに、思います。
今、京都市でエコ学区っていうのがね、はい、始まってますよね。
はい。
これなんかも地域でいろんなことを考えていくっていうの
は、ね。そうですね。
新しい。
おそらく地域の中で、もちろん温暖化っていうのは、大変だなって思われてたり、環境問題、関心あるよって思われてる方も多いんですが、エネルギー問題となるとなかなかピンとこないと思うんですね。そんな中で、防災であったり、あるいは、逆に福祉の増進であったりっていうようなことに結びつければですね、地域の方もやはりピンとくる、そして、やりたいなというふうになってくると思いますので、エコ学区というような、学区単位でそういう防災拠点を、 うまく再生可能エネルギー、自然エネルギーを利用したものにしていくっていうことは、すごくいいことであるし、それこそ、市民地域所有の、再生可能エネルギーが増えていく手段の一つでもあるのかなというふうに思います。
あとですね、はい、まあ、京都、まあ、京都府というちょっと広い意味で、こう地産地消でですね、はい、エネルギーを、まあ、自給自足とかね、はいはい、そういうことも言われてるんですけど、はい、可能性っていうのはどうですかね。
そうですね、まあ、地産地消の場合、どこの範囲にするかっていうところだと思うんですよね。例えば、京都市内だけであれば、そういう純粋な意味での、自然エネルギー 100% というのはなかなか難しいというふうに思います。ただ、もう少し幅を広げることによって、まあ、地産地消のようなものが可能になってくるんじゃないかなというふうに思うんですね。ただ、エネルギーもその種類によって、遠くまである、程度遠くまで運べるもの、あんまりそれをやってしまうと、無駄になってしまうものがありますので、そこをうまく見極めて、やっていく必要があるんだろうな。例えば木質のものであればやっぱり重いので、それを延々と運んでですね、
薪とか
ですね、はい、いくら再生可能エネルギーであったとしても、
トラックで運んで
しまえば、延々と運んでこう利用してしまえば良くないっていうのもあります。電気っていうのは、まあ、電線が必要なんですけども、少しは遠くまで運べることはありますし、例えばその江戸時代とかであってもですね、北海道の昆布を、日本中にこう京都にまでも運んで、私たちはその恩恵を受けてたわけですから、それはいわゆる風の力で、船、波の力で運んできたもの。だから、必ずしも、食にしても地産地消だから京都のものでなければいけないっていうことでもないのかなと。おそらくエネルギーにしてもそういうことを考えられるのかなと思いますし、京都府単位で考えればですね、それこそ、森林であったり、水の流れであったり、あるいは、まあ、風の力も、ないことはないと思うんですよね。京都市内で風力って、ちょっと利用するのは現実的ではないんですけれども、そういういろんなものを、組み合わせていくことこそが再生可能エネルギーの、まあ、真髄と言ってもいいんじゃないかなと思います。
例えば京都市内だと、はい、具体的にペレットストーブとか、
はい、
薪ストーブとかいうのもありますけど、はい、そういうものを、まあ、家庭とか、
はい、
ピザ屋さんとかですね、
はい、銭湯
お風呂とかに、まあ、普及させるということもかなり有効
と、私はそれはいいと思います。で、京都市もかなり広くてですね、森林資源がある地域もありますので、うまくそこの林業と合わせたりですね、あるいは少しこう幅を広げて水田があればその稲わらだとか、そういう農業の残差物、あるいは、生ゴミとか、そういうものも含めた、利用ということは、バイオマス利用としては、可能性としてあるのかなというふうに思いますね。うん、はい。ただ、このバイオマス自体はですね、やっぱり使いすぎてしまうと、木の成長に追いつかない、森の成長に追いつかないということがありますので、そこは量としては、限られたものであるよというところを、しっかり意識はしないといけないと思います。うん、
はい、あと、まあ、太陽光なんか今ね、
はい、
太陽光発電なんか結構人気が出てると思うんですけど、
はい、
いかがでしょうか。
そうですね、太陽光発電そのものは再生可能エネルギーでありますし、生産、設置、廃棄の時に投入したエネルギーよりもはるかに大きなエネルギーを、太陽の光を利用して発電していただけますので、しっかり増やしていくべきものではあるのかなというふうに、思います。で、まだまだこれは屋根であるとかですね、あるいは空き地とか、まあ、いろんな公共施設なんかとか、本当に、まあ、設置可能な場所はいっぱいありますので、まあ、もっともっと可能性としてはあるのかなと思います。うん、
まあ、そしたら、まあ、ちょっと大きな、学校とかですね。
そうですね。
そういうところだと、もっともっとこう、入れていった方がいいっていうことですよね。そうですね。
はい、と思います。
ね、はい。で、まあ、個人の住宅も、もちろん、今、売電したりとか、いうこともできるんで、
はい、
例えば、個人の住宅で、なんかこう、購入とか入れるときに、ちょっと注意したらいいことってなんかあります？
そうですね。やっぱり、個々の、やっぱり、住宅によって、状況が違うと思うんですよね。屋根の面積が狭かったら、つける、容量が、限られますし、 あの向きによってはあの太陽光発電をつけるよりも太陽熱の、利用をするようなあの設備をつける方がいいかもしれませんし、影があったりですね、いろんな条件があるので、そこはもうあの条件次第で、のところがありますので、これはやっぱりちょっと専門家の方にですねアドバイスをいただくということがあのいいのかなと思いますし、最近はちょっとそのやっぱり悪徳な業者なんかも、はびこっているところもありますので、 そうですね、そういう人たちに騙されないようなね、
高齢者の方なんで、ね、気をつけた方がいいですね。訪問販売もいろいろありますからね、
必要ですので、まあ、そういう意味でもあの公共的なところがしっかり情報提供していくということが必要かもしれません、
うん、この前あの国会で
再生可能
エネルギー促進法ですね、はい、が通ったりとか、まあ、社会的な環境もだいぶ変わってきてるんですけど、
そうですね、
はい、こういう事業がですね、はい、これから立ち上がって来そうでしょうか、
はい、あの再生可能エネルギー促進法そのものはちょっとまだ具体的なものがこれから決められるので、その内容次第であの若干変わるところがあるんですけれども、まあまあそれは一つのステップなので、うまく利用していくということが、必要だというふうに思います。で、ビジネス事業ということは、まあ本当にこれからなんでしょうね。なかなかこう、太陽光をつけて、こう、ビジネスになるとかいうのも、なかなか、そう簡単ではないというふうには思います。まあ、
ソフトバンクのね、孫、はい、さんなんか、すごくこう大きなことをね。は
い、ですから、あれも、大きな、資金力があって、そういう土地を無料で借りて、というような、ことで非常に限られた条件の中でビジネスにはなると思うんですが、孫さん自身も儲けたかったらこれはやらないとか言ってるぐらいですから、なかなかまあ、環境のため地域のためにやっていただくのはいいと思うんですけども、なかなかビジネスとしては難しいのかな。ただ例えばそのガソリンスタンドなんかがですね、もう少しこう自然エネルギーステーションのような、役割を担う、例えば滋賀県の、あるガソリンスタンド今度は、天ぷら油のね、使い終わったものを持ってきてもらって、それを回収してBDF に変えるような、こともやってますので、そういう拠点になったり、あるいはガソリンだけ、灯油だけを販売するんじゃなくて、再生可能エネルギーの木質の、燃料なんかを、販売していくような、拠点になっていくようなことも、今後は考えられるんじゃないかなというふうには思いますね。
なるほどね、はい。例えば急行電とかね、
はい、
中山間部に行くとあれですけど、はい、まあ、そういうとこに菜の花を植えに行って油を取るとかですね、はい、まあ、そんなことも考えられる。
若干その、取り組みはされていて、全国的なネットワークなんかもあるんですね。
その、菜の花の油を、はい、まあ、燃料として使うっていう、
はい、ドイツなんかはもうそのまま、はい、食用にしなくて、そのままもう燃料の油として使うっていうことをもうやっていますので、そのあたり価格をどうするかっていうところだと思いますし、軽油に混ぜるとその、ね、税金がかかってきたりとかありますので、そのあたりの税制の変更も必要かもしれませんし、なんか地域でちょっと進んだその、その優遇の税制であったり、あるいは買い取りの、価格の、ね、設定であったりということで、ちょっとこう地域レベルでそういうエネルギー政策と税財政を合わすような施策がうまく噛み合えば本当はいいかなというふうに思いますね。
なるほど、はい、
はい、
今日は、地域での自然エネルギーの活用法について気候ネットワーク事務局長の田浦さんにお聞きしました。田浦さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。